説教は救い主キリストを証言するであります。それでは先生にお話ししていただきます。
教会では証ということが語られることがあります。証というのは証言という言葉の証、証明書の証という字を書きまして、証というふうに言うわけです。教派によってはですね、証ということが非常に強調する、これを重んずる教派もございます。私ども会教会でも、例えば特別伝道集会などの際にですね、信徒の方々がそれになされる時もあると思います。で、証というのは何を意味するかというと、自分自身、自分の信仰体験の中からイエス・キリストを証する、証言する、でこういう行為のことを証というふうに言います。で、今朝の聖書の箇所は、バプテスマのヨハネがイエス・キリストを証言する出来事、イエス・キリストを証する出来事が、記されているわけです。このバプテスマのヨハネのイエス・キリストを証言する内容をご一緒に考えるときに、同時にですね、私たちがイエス・キリストを証するということ、それはどういうことなのかということ、どういう姿勢でこれがなされるべきなのか、このことも同時に考えることができると思います。で、今日の3章の15節を見ますとですね、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと心の中で考えていたというふうにあります。で、今まで学んできましたように、ヨハネというのは預言者でありまして、で、預言者としての彼の仕事というのは、直接ですね、いよいよイエス様をお迎えする、で、そのイエス様をお迎えする道備えをするもの、これがヨハネの預言者としての、使命であったわけですね。人々に悔い改めを迫り、悔い改めためのバプテスマを施して、救い主イエス様はやがておいでになっているわけですけれども、そのイエス様をお迎えすることができるような道備えをする、これが、ヨハネの預言者としての働きであったんですね。で、そのメッセージは悔い改めなさいという、こういうメッセージであったわけです。ところがですね、そういうふうにイエス様をのための道備えをするのが彼の使命であったにもかかわらず、今の15章を見ますとですね、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていたと聖書は記しているわけです。ヨハネはですね、神様からの言葉を預かって、神の言葉を受け取ってですね、権威を持って神の言葉を語ったわけですね。そうすると、その力強いですね、権威を持った神の言葉のメッセージを聞いた人たちが、彼が単に預言者にとどまらずですね、彼自身が救い主であるかのように皆が心の中で考えていたというようなことが起こっていたわけです。で、このような事態を踏まえてですね、ヨハネはもう一度自分の位置がどういう位置であり、自分の役割がどういう役割なのかということを、このところで、はっきりさせようとしているわけですね。それが16節ですね。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。こういうふうに、ヨハネは言っているわけです。で、これによってですね、イエス・キリストとの位置関係を明確にしているわけですね。どういう位置関係かと言いますと、彼はこう言っているわけです。 私はその方よりも私よりも優れた方が来られるって、そして私はその方の履物の紐を解く値打ちもない、まあ、履物と訳してここで訳されてますが、別の訳では草履というふうにも訳してますですね。大体イメージすることができると思うんですね。でこの履物、草履の履物紐をですね解くというのは、実は非常にこれはまあ何て言うんでしょうかね、奴隷の仕事ですけれども、いわゆるユダヤ人の奴隷にはこれさせなかった、そういう仕事です。異邦人の奴隷がこれをするということはあっても、ユダヤ人たちの奴隷についてはこれはさせられない、こういうものだったんですね。ですから奴隷さえもこれが避けられるというような、そういう仕事なわけですけれども、そのヨハネはですね、その草履の履物の紐を解く値打ちさえも自分はないんだとこう言ってるんですね。こういうふうにして自分はメシア、救い主ではないということもこれによってはっきりしていて、その方をはですね、私はそれはその草履を紐解くそういう値打ちもない。でここでですね、ヨハネは自分ではなくってイエス・キリストこそが救い主である、このことを自分が証言するのがですね自分の仕事だ、これがここで明らかにされているわけです。そのことの内容についてはまた後で少し説明をしたいと思うんですね。でその前に私たちとしてはまず明らかにしておきたいのは、まずこのヨハネの言葉によってですね、証言する証をするということはどういうことなのかということが、まあ、これによって明らかになっていると思うんですね。まあ、私は、まあ、牧師としてある面で証をしているわけですね。どういう意味で証を証言しているかというと、イエス・キリストを指し示していて、ね、説教をし聖書を通してですね、このイエス様こそが救い主だと言って、そして私は、まあ、説教を通して証言をしているわけですね。そういう意味で言うと牧師は証をしている、こう言っても間違いがないわけです。しかしながら、例えば私が証をするというときに、まあ皆さんは私の生活を、私の全てを見ていらっしゃるわけですから、牧師の持っている欠点やまたさまざまな失敗も全部ご存知なのであってですね、私を祭り上げるなどということはないと思うんですね。一般的にはそうだと思います。しかし時にはですね、牧師が崇拝される、教祖のようになる、こういうことだって起こるわけです。でそうするとそれは一体いくら牧師であったとしても、一体その時にはキリストはどこへ行ってしまったのかということになるんですね。自分自身がに関心を寄せ、自分自身のところへとですね、人々を招き寄せてしまう、こういうことはですね、どんなに立派な話をし魅力的だったとしても、牧者としては失敗ということになるんですね。我々の仕事はイエス・キリストを証言する仕事であって、イエス・キリストを証言するのが私たちの仕事ですね。自分を指し示して自分が教祖のようになって振り舞うという時には、もはや証言の意味をなさないということになるわけです。まあ、これは牧師にとっても実は誘惑の中にあることですね。自分に関心を寄せたい、あるいは自分の学識や特殊な宗教体験を誇るようになってしまう、こういう問題性は我々牧師も持つわけです。ですからよく言われることはですね、牧師が去った時に牧師の働きは分かるというふうに言われているんですね。つまり牧師が去った時に、その教会が、あるいは一人一人が本当にキリストのもとにとどまるのか、キリストに従うそういう教会であるのか、キリストに従うそういう一人一人の信者であるか、それがいわば問われてくる。牧師が去ればみんな去っていく、そういうことでは 牧師の証言者としての役割は実は失敗したと、こういうことになるわけです。でこれは、まあ、私どもが本当に伝道者としても考えなければならないことですね。でしかしこれは私たち信徒一人一人も同じことですね。我々は伝道において何をするかというと、キリストを証言するということですね。キリストを指し示し、キリストのもとに導く、自分の弟子を作ることではないわけですね、いくら信徒であったとしても。でこのことが実はヨハネのこのところで人々がヨハネがメシアではないかとこう思うようになった。その時ヨハネはきっぱりと否定するわけですね。私の仕事はそれではない、私はあの方の履物の紐を解く値打ちさえないんだ、こう言ってるわけですね。でこれはですね、まあ、あの皆さんもご存知でしょうね、モナリザオというあの絵を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチ。レオナルド・ダ・ヴィンチに洗礼者ヨハネという有名な絵があるんですね。でその絵はヨハネが正面に立って、そしてこう指輪で手を指すという、こういう絵です。でこの絵は、まあ、あたかも交通整理の巡査のように、まあ、こう立ってこうあの手を指すわけですね。でこれは何を意味するかというと、もちろんヨハネは自分自身ではなくって天を見つめるように指させるんですね。でそれによって自分の仕事がどういう仕事なのかということを明らかにしている。でこれが私たちの仕事であるんですね。証しをするということは、ここではなくて向こうだよとこうすること、イエス・キリストを指し示すことが証しということの根本のことです。でヨハネは預言者としてイエス・キリストを証言するときに、実はそのことをここでまず明らかにしている。これをこの朝まず最初に覚えておきたいことです。で次にですね、証言は自分ではなくてあの方を指し示すことだというわけですね。しかしあの方っていうのは、指し示すあの方がどういう方なのかということを証言者がですね、はっきりさせないと、いくら指さしていても違った変徳な間違った対象を指さしてしまったならば、証言者としての役割を果たせないわけですね。そうするとその指さすお方がどういう方なのかということをはっきりとさせなければならない。その方が誰なのかということです。この点も実は今朝の聖書の箇所でヨハネは明らかにしていると思うんですね。どういう意味で明らかにしているかというと、彼は自分自身がその方の履物の紐を解く値打ちもない、こう言ってその方と自分との差を明らかにした上で、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる、そして手に身をもって、まあ、発音が難しいんですけど、身をもって脱穀銃を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる、こう言ってるんですね。これによって自分が指し示すお方がどういう方なのか、自分と違ってこの指し示すお方はどういう方なのかということを明らかにしている。でここで一体ですね、それじゃあ聖霊と火であなたたちに洗礼を授ける、聖霊と火で洗礼を授けるって一体何なのかということなんですね。マルコの福音書は一章の8節ではですね、このところの表現を非常に簡単に聖霊で洗礼をお授けになるというふうに言い切ってるんですね。ルカの福音書は聖霊と火によってというふうに言ってる。でこれは一体どういうことなのか、事柄を混乱させないために最初に結論を言っていきますとですね、同じことなんです。マルコの福音書が言う聖霊によって洗礼を授ける、これがルカが聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになるということので言おうとしたのは意味なんですね。なぜ聖霊と火でということで、聖霊によるというのと同じだというのは どこでわかるかというと、実はこれはペンテコステのことを考えてくださるとわかるんですね。ペンテコステのことといいますのは、出来事というのは、使徒言行録の方を見ていただくといいと思うんですけれども、214ページ、ちょっとだけ開いていただきますかね。ペンテコステというのは50歳の時に聖霊が下ってきたというところですね。2章の1節から3節まで読みます。214ページ。でなぜ重要かというと、今ちょうど祈祷会で使徒言行録をやっているんですけれども、ルカによる福音書と、それから使徒言行録では前にお話しているように、同じ著者ですね、ルカが書いている。ルカによる福音書はむしろ前編、使徒言行録の方は後編と言ってもいいぐらい、それは同じ著者によって書かれているわけですから、ここの意味を考える場合も重要なんですね。2章の1節のところから見ますると、使徒言行録ですね、214ページ。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえる。彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされて、霊が語られするままに他の国の言葉で話し出した。ここで聖霊が下る。イエス様は十字架にかかって蘇られて、に上げられて、そしてこの50歳の時に聖霊がお使わされる。でその聖霊がどういうイメージと結びついているかというと、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまる。聖霊と炎というイメージが重なっているわけですね。なぜ炎かというと、聖霊というものは私たちの罪を清める、これを破壊し、これを清める、こういう、つまり精錬するんですね。この金属を火によって精錬するわけですよね。そのように聖霊というのは私たちのうちの罪を打ち砕き、罪をからですね、私たちをこう清めていく、こういうことで死というイメージと結びついているわけです。ですから聖霊と死と、聖霊が死というイメージで結びついて、このペンテコステが語られている。それは事実上ですね、聖霊ということなんですね。ですからここでルカによる福音書はですね、聖霊と火でとこういうふうに言っている。マルコによる福音書は聖霊によってという一言で言っている。実は同じことです。しかしながらこれによってヨハネはですね、自分とイエス様との違いを明らかにしているわけですね。自分は水による洗礼だって、ね、それはイエス様を悔い改めの洗礼、バプテスマであって、イエス様へと道備えをする、そういう役割を持っているわけですね。ところがイエス様ご自身は、ある十字架に代わって蘇られる様は聖霊を下されるということは、聖霊によって私たちのうちに聖霊が働いて、私たちをイエス・キリストへと信ずるように導き、悔い改めをさせ、イエス様を信ずるように導き、イエス様に結びつける。そうすることによって私たちは信仰を与えられて、そして私たちはですね、のうちに新しい命が与えられる。そして私たちは罪から清められる。そして救いへと導かれていく。こういう働き。わかりやすく一言で言ったら、この聖霊による洗礼というのは、私たちにイエス様の救いを現実にもたらすということですね。ですからヨハネの洗礼とこれは違うということです。それをヨハネ自身はここで明らかにしている。こういうことですね。ですから彼は自分の身分がイエス様と違うということを明らかにしたい。自分はあの方を明かしする。しかしその あの方を明かしするというあの方は一体何かというと、私はあの方のための備えをするものである。その意味での水によるバプテスマを授ける。けれどもあの方はそうじゃなくて、本当に救いをもたらすお方だ。 聖霊による洗礼を授けるお方だった。こういうふうに言って、その方が一体どういうお方で私たちに何をもたらすのかということをはっきりさせている。こういうことですね。ですから彼は証言をするというときに、その証言するお方が一体どういうお方なのかということをこれによってはっきりさせているんですね。このルカの福音書の表現で、おそらく今の方々には、非常に若い方々には分かりにくいところがあると思うんですね。それはどういうことかと言いますと、この手に身を持ってですね、脱穀中を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われるというような表現ですね。私は田舎の出身ですから、小学生であってもですね、この農繁期という田植えの時と、それから収穫の時には、子どもたちも労働力で学校が休みになってですね、手伝うわけですね。ですからどういうふうにその稲刈りをして、それがどういうふうに脱穀するのかということも実際はこの目で見てるわけですね。ですからこういう表現が来ても、もちろん方法は違いますけれども、よくわかるんですね。ところが今のおそらく子どもたちは全然わからないんじゃないでしょうかね。白いご飯食べてて、あるいは脱穀、もみ殻とあれを分けると場合も、いっぱいコインロでそれをすることができるところがありますから、実際に見る機会はないと思うんですね。で、イスラエルの当時のイスラエルのやり方はここで身とありますけれども、事実上は一種のシャベルのようなものですね。それによってこう、まずこの麦の方を取って、そしてその方をですね、この木で叩くわけです。そうするとその身ともみ殻とがこう分けられる。あるいはもう一つの方法は、ずっとこの買った稲をですね、こう置いといて、そしてこうローラーでですね、馬につき引っ張らせて、ローラーでこうぐるぐるぐるっとぐるっと回る。そうするともみ殻と実がこう分かれていくんですね。で、もみ殻と分かれていったときに、今度ショベルでですね、バーッとこう上へ上げるんですね。そうすると実はそのまま下に落ちていって、もみ殻は風によって少し離れていく。そうするともみ殻と実とはですね、分けられていくんですね。私たちの田舎では、文字通りこう入れてですね、こうやって、そして実はちゃんと残っていて、殻は風で向こう行くとかね、あるいは機械でこう回して風を送っていくと、そうするともみ殻は遠くに行って実は下に落ちるというような、そういうやり方だったと思いますけれども、しかしイスラエルのやり方は今のようなやり方。そしてそれによって実がちゃんと残り、もみ殻はもみ殻として残ると。そうすると実の方はちゃんと収穫しておくと。もみ殻の方は燃やすと。こういうことですね。つまり私たちのうちに聖霊によって救いが与えられるときに、聖霊によって私たちは信仰を与えられ、イエス様を信じて救いに預かる。そうするとそのようにして実としてちゃんとイエス様の方に取り分けられる。そうでないときには、それはいわば分けられてしまい、滅びに至る。こういうことがここで言われているわけですね。こういうふうにして、イエス・キリストというお方がどういうお方なのか、現実に救いを本当にもたらすお方だ。そういう救いをもたらすお方だということを彼は指し示しているわけですね。ただ指し示した方だけじゃなくて、その指し示したお方がどういうお方で何をなさるお方なのか、これを明らかにしているということなんですね。で、こういう仕事というのはですね、私も一生懸命皆さんにこう証言してですね、イエス様のことを語って、この方が救い主だ、この方を信じなさいと言ってるんですけれども、でもヨハネもですね、聖霊によって洗礼を授けられるという意味は、彼自身はそれができるとは思ってないということでもあるんですね。証言をするということはそういうことですね。私は一生懸命ですね、証言をしてイエス様のことを語ったとしても、私が皆さんに救いをもたらすことはできないんですよね。これはですね、厳粛な事実だと思うんですね。私も 前にもお話したように、7年間もですね、一人のクリスチャンホームに導かれたんですけれども、7年間どんなに聖書の話を聞いてもね、洗礼に至らないわけですね。わからないわけです。けれども、7年間経って、ある時自分で聖書を見始めた時に、イエス様を信ずるということが起こったわけですね。どんなに熱心にその夫婦の方が僕を導いてくれても、それによって私が信ずるということが起こったわけじゃないんですね。その方が確かに証しをしてくれて、実は聖霊の働きの中で私は信ずるということが起こったんですね。で、これはどの場合もそうだと思うんですね。私がどんなに熱心にね、イエス様を差し示し、イエス様はこういう方でこういうことをなさった方だと皆さんに話をし、あるいは共同社会で話したからといって、私が救いを与えることができるわけではないんです。聖霊がそれをなさるということですね。聖霊がその人に信仰を与え、聖霊がその人に悔い改めを与え、聖霊がその人を清めていく、そして救いの中へちゃんと分けてください。私どもが伝道において証をするというときに、私どもは一番心の深いところにおいて、この限界ということをわきまえておく必要があるんですね。私ではなくって、神がなさるということです。ということは、神がなさるということはね、どんなに信じてないように見えたとしても、神がなさるときには信ずることが起こるということですね。どんなに悔い改めないように見えたとしても、神がなさるときには悔い改めというのは起こるということです。私のように全く無関心なものであっても、キリスト教の気の字も関係ない家庭に生まれて7年間も導かれてもてもですね、でも聖霊が働かれるときには悔い改めるということが起こるんですね。イエス様を信ずるということが起こるんです。つまり私たちが証をするということは、そういう神様の働きを信じるということです。ということは、祈りなしに私たちは証の仕事をすることはできないということでもある。祈りをおいてするということは、聖霊の働きを我々が信ずる、そのことにおいて私たちはたゆみなくですね、この証をするという仕事に奉仕すると、こういうことですね。これが今日2番目でお話したい点です。最後に申し上げたい点はですね、先ほど言いましたように、ダビッチのですね、洗礼者ヨハネの像はこう指を指している。で、ある神学者たちはね、我々はとにかく指だと言うんですね。指なんだ、それ以上のものではないと言うんですね。まあ、これは分かると思います。私たちも神学校である先生たちに説教の時にはですね、私たちの存在が消えるようにすべきだね、イエス様が前に出るようにすべきだ、それも分かります。ですからね、確かにそういうふうに言うという気持ちは分かりますね。で、実際そういう気持ちが分かるだけでなくて、例えば私自身がこういう皆さんに証をしているときにですね、私はあんまり見られたら困るわけですよね。なぜ困るかというと、自分の弱さが分かるし、欠点も分かるし、自分の今までの問題も抱えてるわけで、そうすると皆さんがそういうふうに見るとですね、みんなつまずいちゃうわけですよね。そうすると私としてはですね、指さしてあちらを見てほしい、ね、私のようなものを見てたらもう信じられなくなるでしょう。あちらを見てほしいという気持ちがわかると思うんですね。けれども私たちが本当に指だけ見てですね、指を見なさい指を見なさいとこう言って、私を見ないで指を見なさいっていうのは本当に正しいのかということなんですよ。本当に正しいのかという、こんなことを言ったらですね、あのダヴィンチのヨハネ像は、まあね、交通巡査のようにとこう指さすわけでしょ。で、よくあるじゃないですか、あの交通巡査で、あの道路標識するときにね、もうあのこう人形がいてですね、動かせるじゃないですか。ね、あれを動かして分かるわけですよ。 同じかってことになっちゃうでしょ。そうじゃなくって、あのですね、ダ・ヴィンチのヨハゼを見るとね、ヨハネはちゃんと獣もまとってね、えらい美男子に書いてあるんですけども、指さしてるわけですよ。正面にちゃんと立って指さしてる。ということは私たち見るときに、確かにその人見てる、ヨハネを見てるんですよ。獣も来てるのを見てるわけ。で、なぜたくさんの人が彼のところへ来たかというと、荒野の中でですね、ラクダの獣も来てですね、そして蜜を食べて生きているそういう人間がいるわけですよ。そしてその荒野の中で悔い改めが激しく迫るわけでしょ。そしてもちろんその時にだからイエス様を指し示すわけ。でもその指し示すということは、彼のその獣も来てですね、彼の語るその言葉、あるいは彼の生活、そういうものと一体化しているということがお分かりになる。それと別にですね、して、ただ指さしてて人々が来たわけではないんですね、これは。その意味で言うと、今日の聖書の箇所に、またこれは後ほど学びますけれどですね、ヨハネが自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行った悪事についてヨハネに責められたんで、ヨハネは牢に閉じ込められたという話が出てきますよね。ヘロデ王様の不義をですね、指摘したわけですね。で、結局、牢に入れられて、首切られてしまうでしょ。それが出てくる。で、今日から私たちからすると、実はそういうヨハネの行ったことを、彼の生涯生きたことということと、無関係に指を、彼の指を考えているわけじゃないと思うんです。つまり、証をするということは、その人の生き方、その人の存在というものと結びついて、実は、指を指すということと関係しているわけですね。これは私どもは切り離すことができないと思うんですね。我々はですね、ロボットのあの人形さんが指をこうやってやってるのとはやはり違うんであって、ね、例えばここで私が説教していると、これはやっぱり牧田という存在なんですね。前には坂井先生という存在なんですね。西先生という存在なんですね。みんな指さしてるんですよ。だけどその指さしてるんだけれども、それは西先生という存在と生き方と関係してるわけですね。坂井先生の存在とそれと関係してるわけですね。私の存在と生き方というと関係してる。みんなそのように神様が彼一人一人をお持ちになって、そして証言をなさるわけです、ね、そうでなければ別に一人一人この説教者なんか必要ないんじゃないですか。テレビかなんかこうつけといてね、もう最高の説教者一人に全部説教させてるんですよ。つまり私という存在、そして私がイエス様を証言している、この確かにイエス様を証言しているんだけれども、その証言の手はですね、この存在と一体化している。この事実を私たちはやはり見逃すことはできないと思うんですね。だけどその時考えていただきたいと思うんですよ。そしては私の存在と一体化して証言している。じゃあ私は立派だから、そうじゃないでしょう。自分自身の欠陥や弱さやですね、私は別に背は高いわけでもない、スラッとしたハンサムでもない、頭を曲げたもうおじいさんですね。何もみんなにとって心を捉えるような魅力があるわけではない。あるいは私の人生を皆さんご存知になれば、さまざまな弱点や失敗をご覧になると思うんですね。あるいはいろんな性格も気になると思うんですね。だけどまずはその時に重要なことは、にもかかわらずですね、私はイエス様を信じているということなんです、ね、にもかかわらず私はイエス様を信じる者として、この賭けだらけの中でキリストの命があるということは事実なんです、ね、そのこととの関係で私たちはイエスキリストを指し示している。聖書の言葉で言うとならば、土の上器ですよね。我々はお互いにもうガタガタの土の器かもしれないんですよ。でもその土の器の中に宝がもらえているとパウロは言うわけね。つまりイエス・キリストを信ずるということは、キリストの結び合わせるということは、それぞれのさまざまな弱さや欠け目の中でキリストのある許しを与えられ、キリストの命が それぞれ宿るわけですよ。ですから私たちが明かしするというのは、そういう命というものをいわばいただきながら、そのことを私はそのまま立ちながら、その光を与えた方が誰なのかと私たちは語るんです。明かしするということはそういうことです。これは自分を誇ることじゃないんですね。むしろ神の許しと憐れみを私どもは覚えているのである。かくなるものの中に光り輝くイエス・キリストの光を私たちは生きているのである。それを知っているのである。だからこそ天を指すわけですね。この光はどこから来ているのかということを我々は指し示したわけです。我々が証言するということはそういうことですね。一体私たちの中に何もそんな光もないのにね、誰が一体光を指し示すことができるんでしょうかね。それを何も信じてもいないものはなぜその光を指し示すことができるんでしょうかね。ヨハネは神の言葉を受けたんですね。受けたの。その受けたがゆえに彼はあのような生活と服装の中でイエス・キリストを証言する。我々がイエス・キリストを証言するというのはそういうことですね。その意味で私たちは全く証言するとき、人々に語るときに、この生身の体そのものを我々は晒すわけです。また晒すべきですし、晒していいわけです。欠陥のあるこの生身の私たち自身を晒すにもかかわらず、かくなる私の中に光るキリストの命というものを私たちは携えて、その光がどこから来るのか、その命がどこから来るのかを我々は満たすんです。これがヨハネがラクダの毛衣を着て、あの穴の中でイエス・キリストを指し示したということの持っている意味だということです。お祈りいたします。私たちの愛する生ける神よ、私どもは土の器にしか過ぎません。しかしこの土の器の中で働くあなたの恵みの御手を知っているものです。この土の器の中で輝くあなたの光を知っているものです。土に器にしか過ぎない私たちの器そのものを人々の前に差し出し、しかしこの土の器の中に輝く光をお見せすることができますように、そしてその光の先にあるイエス・キリストを指し示すことができるように、そのようにして私たちを福音の器を伝える器としてお持ちくださるようお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。